おはようございます。2019年6月30日の第三礼拝を始めます。前奏のうちに神様を思い心を静めましょう。はじめに賛美歌9番を持って力の主を賛美しましょう。ご無理のない方はお達しください。お祈りします。私たちを慈しみ愛してくださる父なる神様、この主の日、皆様と共にこの場に導かれ、あなたの御名をたたえ御言葉をいただける幸いに感謝いたします。 過ぎた一週を思い返します。あなたに祈り御心を思いながら歩むとき、あなたと共に過ごす幸せを感じました。時にはあなたから目をそらし、自分の思いだけで歩むこともありました。前が見えなくなり、恐れを感じ、不安で心が満たされることもありました。毎日のように暴力によって危害が加えられるような事件が報道されています。希望のない不安は私たちの心を蝕み、弱者に矛先を向けさせます。私たちは弱く罪深いものです。あなたによるもの以外にとらわれず、あなただけを敬うものとしてください。あなたが私のうちに生きておられることに心より感謝いたします。この世の儚い平安とは比べ物にならない平安を与えると御言葉を与えてくださいました。私たちの希望です。喜びです。この喜びで心が満たされますように、そして喜びがあふれ出すように御言葉を述べ伝えるものとしてください。礼拝の始めから終わりまでをあなたに委ねます。感謝を持って救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを心を合わせて祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝の聖書箇所を一緒に見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。ダニエル書の1章1節から2節の言葉になります。ダニエル書の1章1節からですね。ユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネブカドネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそれをシンアルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の宝物蔵に収めた。先週からダニエル書を見ていますけれども、先週と同じ箇所を読ませていただきました。というのも、ダニエルをはじめとするイスラエル民族がこのダニエル書の1章1節2節に至るまでの時代背景についてちょっとこう説明不足なところがあったかなというふうに思いまして、今日はこのところに至るまでですね、つまりバビロンのネブガドネザルによってイスラエルが、そしてユダの民たちが包囲されなければならないところにまでどうやって追いやられていったのかというのをちょっとこう見ていきたいと思ってます。で、そこからこう教えられることを分かち合えればなというふうに思っております。先週のメッセージでダニエルの人生をこう一言で例えると、選択の余地のない人生だというふうにこう話しました。 しかしダニエルの属するイスラエル民族というのは自由な選択ができる余地に溢れているところから国家を立て上げる特権をいただくんですね。イスラエル民族ほどに自由な、本当に自由な真っ白なキャンバスの上に国家を立て上げるような特権を与えられた民族は有史以来いないと。しかも神様の許可のもとそれを与えられたというのはイスラエル民族以外いないと言ってもいいかもしれません。唐突ですけれども、今というところは必ずそこに至るまでの過去によって積み重ねられて過去に立脚して、今がありますよね。そしてまた今というのは言葉を変えますと必ずそこに至るまでの過去に縛られているというふうに言ってもいいかもしれません。風習とか習慣とか伝統とか文化とか習俗とか教えとか業績とか生き様とかこれまでの過去がこう積み重なって今がありますよね。そして今世の中なんでこんななんだろうというふうな世に対する失望のような感情と理想を同時に抱いたときにふと湧いてくる心をよぎるのは過去に縛られない全くのまっさらなキャンバスのようなところから自分の思い描く自由とかもしくは平和とかそして楽しく喜ばしい世界を作り出すような特権といいましょうか機会が与えられたらどんなにいいだろうかというような思いですね。こんなこと思ったことが皆さんおありでしょうか。歴史にいわゆる名を残すような人たち、特に国とか民族を牽引したリーダーたちというのは、皆が皆、自分たちの思い描く平和、もしくは自由、平等、立派で喜ばしい社会とか国家を作るために躍起になった人たち、ですね。例えば日本で言うならば戦国の武将なんかもそんなような人に例えられるのかもしれません。みんながみんな世に対する失望のような感情と理想を抱いて自分たちの思い描く平和な世の中平和な社会を作るために躍起になった人たちですね。でもそのみんなそのすべてが今から全く新しいキャンバスに新しい絵を描くように社会を世の中を変えるまた作り上げることのできた人というのは誰一人としていませんでした。出来はどうであれいざ取り組んでみるともうすでにそこに描かれている絵があるわけですね。だからその絵の上にもう一回絵を塗りたくるしかないかのような、もしくはその絵をちょっと修正するかのような、いやもしくはその絵をいらないと消していってその次に描こうかというような、でも消していく作業があまりにも時間がかかりすぎて消していったところに再び新しい絵を描くことはできないかのような、そんな中途半端な場合がほとんどですね。真っ白なキャンバスに思い描くこと、新たに駆け上げるように国を立て上げることは簡単なことではないですね。なぜならば私たちは土地に縛られているからです。人は海とか空に暮らす生き物ではないですね。地で生きるものですね。地を耕して地に種を植えて地から与えられる作物によって生きますね。地で生まれて地に居を構えて地で家族を営んで地で組織を作って地に建物を建て上げていきます。そしてこの地に社会とか国家を建て上げていきますよね。でその人間が営む地には多様なものが、時間とともに多様な文化とか習慣とかそれなりの業績とか深く根を張っていきますよね。そのため人が起こすどんな革命とか革新もそれまで培われてきた土地にまつわる過去に縛られずにはいられないために選択の余地が限られてきてしまいますね。どんなに立派な思想であれ理想であっても それを実現するときには必ず土地にまつわる過去に縛られてしまいます。故に地で暮らすことが宿命づけられている人間が全くしがらみもなく過去の営みに縛られずに自由に思う存分理想を実現するような社会や国家を世界を作るためには必ず新しい土地を手に入れなければかなわないですよね。そこで人は新たな土地を求めて戦いや戦争を起こしていきました。人間の歴史を戦争の歴史だというのは間違いではないかもしれません。でも戦争によって手に入れたどんな土地ももうすでにそこには人の営みがあるわけですね。そこに根強く人の営みがされているところであったがために結局のところ絵の上に絵を重ねるするようなごたごたとか混乱が必ず起きていきますね。でもそんな中面白いですね。聖書を見てみますと、聖書の神は土地は私のものであるっていうふうに言うんですね。レビ記の25章23節で土地は私のものであるとおっしゃいました。でこの宣言のもとにまっさらなキャンバスのような土地を与えられて自分たちが思い描く理想を実現して正義を成して自由を謳歌するような社会と国家を作り上げていく特権を与えられたのがイスラエル民族ですね。申命記に行ってみたいと思います。旧約聖書の申命記ですね。申命記の12章10節を見てみますね。今から神様がイスラエルの民たちに今から与えられる地についてこうおっしゃいますね。あなた方がヨルダン川を渡りあなた方の神主があなた方に受け継がせようとしておられる地に住み主が周囲のすべての敵からあなた方を守って安息を与えあなた方が安らかに住むようになったら、今度11章の9節に行ってみますね。11章9節。また主があなた方の父祖たちに誓って彼らとその子孫に与えると言われたその土地、すなわち乳と蜜の流れる地で、あなたの日々を長く続くようにするためである。今神様はイスラエルの民たちに土地を与えるっていうんですね。で、その土地を与えるにあたって、神様の正式な許可と、そして契約のもと、思い描く理想をいくらでも実現できる、まっさらなキャンバスには土地を与えられるっていうんです。で、その土地の特徴が4つほどこう出てきますね、今聖書箇所の中に。一つ目は、主なる神様が周囲の敵から守ってくださるっていうんです。で、二つ目はそこで、安らかに、暮らすことができるっていうんですね。それに伴って、安息があるっていうんです。で、もう一つは、乳と蜜が流れるというふうに評されるほどに、展望豊かな土地であるっていうんですね。素晴らしい土地ですけれども、そこに住むためには一つの条件がありました。それが、今度11章の8節ですね。見てみますね。あなた方は、私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい。それは、あなた方が強くなり、あなた方が渡っていって所有しようとしている地を所有するため。で、13節で飛んでいますね、13節。もし私が今日あなた方に命じる命令、すなわち、あなた方の神、主を愛し、心を尽くし、命を尽くして仕えよという命令に、あなた方が確かに聞き従うなら、私は時にかなって、あなた方の地に雨、初めの雨と後の雨をもたらす。あなたは穀物と新しい葡萄酒と油を集めることができる。また、私はあなたの家畜のため、野に草を与える。あなたは食べて満ち足りる。これからイスラエルの民たちに神様が与えようとしている土地があるんだけれども、その土地を所有するために一つの条件がありました。それは、主の言葉を守り、主なる神様を愛し仕えていくこと。これがこれから彼らが住まおうと、与えられようとしている土地に住まうための条件ですね。言い換えますと、イスラエルがまっさらなキャンバスのような土地を与えられて、長らく豊かに幸いに暮らすためには、その土地の所有者が誰なのかを忘れてはいけないということですね。私の家は 土浦市上高津新町 10-25 という住所にありますけれども、表札にはこう本とあります。で、家賃を毎月払ってますが、不動産屋さんに登録されているその私が住んでいる家のその名前は本宅じゃなくて沢田住宅っていうんです。なぜかというと、その家は沢田さんという方の所有物ですね。毎月結構な家賃を払っていても、そしてどんなにこれからその家賃を払い続けたとしても、私たち家族が住んでいる家はずっと沢田さんのお宅です。私の家にはならないですね。家賃を払い続けても。で、家賃を払い続けたとしても、ずっと沢田さんのお宅ですよという契約のもと入ってますね。神様はこう何のしがらみもない結構な土地を与えるという唯一無二の特権をイスラエル民族に与えるとき、一つだけ忘れてくれるなって言いました。それはその土地の所有権がどこにあるかってことですね。その所有、土地の所有者が誰なのかを忘れてはならないって言うんです。私の住んでる家も借家ですけれども、借家に住んではいるんだけれども、この家に住んでるのは今私たちだから、という理由で家賃を払わないでずっとその家に住み続けたらどうなりますか。近所の迷惑ですね。どんな形であれ、その牢城からこう引っ張り出されて、放り投げられますね。土地のその所有を、家の所有が僕の所有ではないということを認めなければならない家に住んでますね。でも一ついいことがあります。この家が自分の家が家ではないっていうことを思って常に緊張感がありますね。ああ、この家を出るときに高い修繕費を払うような損傷を出してはいけないと思いますね。僕が歩くだけでもミシミシ言うんですよ。で、こう、うちの子供たちをボンボンボンボン飛ぶので、こう、床に穴が開くんじゃないかとか、壁にね、穴開けちゃうんじゃないかとかと思いますけど、こう、常に、住んでいる自分の家なんだけども、常にこう、一定の緊張感がありますね。で、神様はイスラエルの民たちにこれから入っていく、その土地で暮らしていく中で、一定の緊張感を持ちなさいって言うんです。でもこの緊張感は彼らを縛るためではないですね。むしろ、彼らにとって良いものですね。大事に扱わないと大変になるということ。今入っていく土地を大事に扱わないと大変なことになるという緊張感が、今そこに住んでいる自然を思いやって、人を思いやって、何よりも自分たちに食物を与えてくれる土地を大事に扱うということにこう、つながっていくわけですね。今こうね、環境問題とか、いろんなこう紛争問題とかいろいろありますけれども、結局のところこうその元をたどっていくと、地の所有権が人間にあるということゆえに、むやみやたらに乱用してしまっているということが問題ではないかなと思わされますね。申命記の11章言っていますね。11章の13節から15節もう一回読んでみますね。もし私が今日あなた方に命じる命令、すなわち、あなた方の神、主を愛し、心を尽くし、命を尽くして仕えよという命令に、あなた方が確かに聞き従うなら、私は時にかなってあなた方の地に雨、初めの雨と後の雨をもたらす。あなたは穀物と新しい葡萄酒と油を集めることができる。また、私はあなたの家畜のため、野に草を与える。あなたは食べて満ち足りる。この土地の今から与えられる土地の所有者が誰なのか、この所有権がどこにあるのかを覚え続けていくならば、あなた方はこの土地で国家を社会を作り上げていく上で幸いになっていくと、祝福を受けるんだとおっしゃるんですね。でもそれを忘れた場合には大変なことになるとも続けておっしゃるんです。16節を見てみますね。気をつけなさい。あなた方の心が惑わされ、横道に外れて、他の神々に仕え、それを拝むことのないように。そうでないと、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざし、雨は降らず、地はその産物を出さなくなる。こうしてあなた方は、主が与えようとしているその良い地から、たちまち滅び去ることになる。 もし神の所有権を認めずに与えられた土地を自分たちのものだと勘違いして、自分たちの作り出した偶像や宗教と絡めて争い、疎み、妬み、土地を、自然を大事に扱わずに人を蔑むようなことをするならば、あなた方は得も言われぬこの良い地から滅び去ってしまうっていうふうにこう注意を促すんですね。さっきも言いましたけども、私のうちもそうですよね。所有権がどこにあるかを忘れたら路頭に迷うしかありません。彼らが祝福された国家と社会を作り上げて生きるためには、聖書の一番初めに書いてある言葉ですね、初めに神が天と地を創造したということを覚え続けて、それを刻み続けて、それを生きなければならないんだということですね。申命記の28章に行ってみたいと思います。先週の宿題の箇所ですが、読んできましたか？読んでないですね。はい。一回読んでみますね。申命記の28章の1節からですね。もしあなたがあなたの神主の御声に確かに聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられる。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたについていく。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの鯛の実も大地の実りも、家畜が産むもの、群れの中の子牛も、群れの中の子羊も祝福される。あなたの籠も、こねばちも祝福される。あなたは入る時にも祝福され、出ていく時にも祝福される。ここに出てくる神の命令、主の命令というのは聖書の言葉ですね。神の言葉ですけれども、これから新しい地に入っていくイスラエルの民たちにとっての神の言葉っていうのは、新しくこれから入居する家で、生活する上ですぐに生活できるように、大家さんが特別に、まあ、そんな大家さん、まあいないと思いますけれども、特別に新品の最新の最高の最も便利な家電、家具、食器、おまけに、新品のタオルまで備え付けて、くださるようなものですね。で、何よりもすごいのが、その備え付けられたもの以上の、使いやすくていい家電も家具も食器もタオルもこの世の中には存在しないということですね。不思議なことに、その備え付けられた備品たちは、より好みせずともどんな人にもぴったり合うものですね。かえってどんな人もそれ以上に良くて使いやすいと思えるようなものは探すことができない、そんな代物でした。その家電や家具や食器やタオルを使うと幸せさえ感じるようなものですね。それがイスラエルの民たちにとって与えられた聖書の言葉ですね。主なる神様の言葉ですね。神の言葉こそ祝福でした。それ以上の祝福はこの地上には存在しませんでした。その言葉に生きるだけで、いや、その言葉に生きるならば誰もが幸いになれて祝福に預かるんだと約束されてますね。で、その約束のもと、いよいよイスラエルの民たちが約束の地に入っていきました。与えられたまっさらなキャンバスのような土地の上に、イスラエル民族は限りない希望の選択の余地にあふれる社会と国家を作り上げることとなりました。で、その土地はカナンと言いました。今のパレスチナ地方ですね。西に地中海があって、東にヨルダン川があって、東洋と西洋とアフリカに囲まれていて、外交上でもものすごく大事な土地ですね。その新しい地に入って、いよいよ理想の社会と国家を立て上げようと試みるんですけれども、いきなり初めから 最も大事な所有権を忘れてしまいました。最も大事な契約をきれいさっぱり忘れてしまうんですね。その土地の所有権がどこにあるのか、いやいや自分たちにあるんだと、土地の所有権は自分たちのものだと錯覚して、好き放題荒れ放題生きていくんですね。神の言葉に生きることをしませんでした。備え付けられているその最新のもの、最もいいもの、心地のいいもの、全部取り払いました。で、詩式というところを見てみますね。詩式の3章7節ですね。こういう言葉があります。こうしてイスラエルの子らは主の目に悪であることを行い、彼らの神主を忘れて諸々のバールやアシェラに仕えた。新しい土地に入っていて彼らがしたことは、主の目に悪であることを行って主を忘れていきました。彼らの神主を忘れてってありますね。忘れていくんです。主なる神様の目に悪であるというのは、神のみならずどんな人間にとっても嫌悪感を覚えるようなものですね。どんな人にとっても悪でありますね。でも厄介なのは、悪が発展していくと悪が悪として映らなくなってくることがありますね。その悪が常習化して、常識化して、必要悪になっていくことがありますね。そんな悪が悪と映らないような社会と世界をイスラエルの民たちは作っていってしまいました。こんなことを望んではいないはずなのに、立派な理想と立派な平和と立派な自由がなされる土地を与えられて、それを実現したいと思っていたのに、悪を真っさらなキャンバスに書き上げていってしまうんです。私たちの生きる社会にもこう常習化して、常識化して、もしくは必要悪になってしまった、もう悪だと認識できないような必要悪がたくさんありますよね。私たち誰一人としてその必要悪を犯さないで生きることなんかできないのかもしれません。で、その必要悪の結晶体がここに出てくるバールとアシェラです。バールとアシェラというのは、彼らが作り出した、もしくはその土地にあった宗教ですね。人の手で作り出した宗教の神々の名前ですね。必要悪を正当化するために人の手で神々を、宗教を作り出すんです。これをこう見ているうちに、靖国神社なんかまさにそうだなというふうに思いました。必要悪を正当化するために神々を、宗教を作り出すんですね。人文学者とか宗教学者が口を揃えてこんなことを言います。全世界には多種多様な民族、部族が存在するんだけれども、その文化の結晶体こそが宗教だって言うんです。救いのないこの世の中に、救いを人間自らの手で作り出すために、最高の知性を発揮し、あらゆる種類の知識を絞り出して形作るのが宗教なんだそうです。人が唯一誠の神を拒んだ時にする代表的な行為は、自分たちの手で神々を作り出すことですね。聖書の誠の神を信じるということは宗教ではありません。子が親を当然のように知っていくように、私たち人間として生まれてきた者たちにあっての本分ですね。世の中にはいろんな宗教がありますね。じゃあそのいろんなある宗教の中で、どの宗教が一番勢力を発揮しているんだろうかってこう考えていました。何だと思います皆さん。いろんな宗教がある中で最大の勢力を誇り、現代の世界において一様に人々に認められ、人の最高の知性を発揮動員して作られた宗教、何だと思います？無神論に立脚した科学主義ですね。この無神論に立脚した科学主義こそ現代のバールやアシェラですね。バールやアシェラは認められるんです、人々に。何の抵抗もなく常識化して、 常習化して何の抵抗もないですね。医学、工学、科学、理学、もう何でもないですね。経済学、学学学学学学学学学学名のつくものだらけですね。現代においてほとんどの学という名がつくものは一般的に無神論に立脚して語られます。神なんて言葉をそこにつけようものならそれは学ではないとまで言ってしまうほどですね。神学でさえも聖書は神の言葉ではないという学問体系が世界の神学を席巻しているほどですね。国際無神論連盟というような世界的な非営利団体があるそうですけれども、そこの会員の 90% 以上が大卒以上の子、いわゆる高学歴の人だそうです。で、こうある記者は言うんですね、高学歴ほど神を疑う傾向が強まるっていうんです。そのことをもって今のようなこう内容をもってですね、この現代のバールとアシェラは世間一般で常識のように受け入れられてます。常識であるため、その常識を覆すような神の存在を信じているとなると非常識な人になりかねないですね。誠の神よりも先進性、誠の神よりも技術、誠の神よりも医療、誠の神よりも理性、誠の神よりも感性、誠の神よりも、誠の神よりも、誠の神よりも、もうこう多様化した今の社会になって、この誠の神よりもに続く言葉なんかもいくらでも出てきますね。でもこれらのものは全く役に立たないわけじゃありません。一定の期間、一定の量、不安を取り除いてくれる役割を果たしますね。でもすぐにまた新たな不安が生じます。そしてまたその不安を取り除くためにあらゆる種類の知性と理性を発揮してアシェラとバールを作り出しますね。ちょっとここで誤解しないでいただきたいのは、神様は一般恩恵のもと科学とか技術を用いて私たちを大いに助けてくださる方です。科学とか技術の発展を導いてくださる方でもありますね。でも取り違えてはいけないのは、それそのものが神ではないっていうことです。神でないものを神のように扱ってしまった。これが私たち人間の根本的な問題ですね。そしてイスラエルの民たちの犯した間違いでした。彼らが与えられた自由な選択の余地は、神様に誠実にお仕えするということを基盤にして初めて大いに用いられる自由ですね。なのに誠の神を選ぶか選ばないかということに用いてしまった本末転倒、主客転倒ですね。でも世の中はそう言いません。神を信仰することを際立たせることこそ本末転倒だって言いますね。で、そんな状態に陥っているイスラエルの民たちを神様は見捨てません。あなた方契約違反だから出て行きなさい、そんなこと言いません。一回見てみますね。詩式の3章9節、イスラエルの子らが主に酒を求めたとき、主はイスラエルの子らのために一人の救助者を起こして彼らを救われた。契約を破ったイスラエルの民たちに対してなおも助けの手を、救いの手を差し伸べるんです。神様は自分たちの身から出たサビによる苦しみに陥っていたイスラエルの民を神様は見捨てないですね。それでもなお、3章12節見てみますね。イスラエルの子らは主の目に悪であることを重ねて行ったって言うんです。それでもなお主の目に悪であることを重ねて行っちゃったんですね。そしてついに全く基準のない暴漠で空虚な社会へと没落していきました。で、そのような状態を聖書は詩式の一番最後の箇所ですね、21章25節でこういうふうに表現します。その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。その頃イスラエルの王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。この時代は獅子時代と言いました。基準がありません。自分が基準です。 倫理も道徳も自分次第でいくらでも変わりますね。そして現代を新獅子時代というふうに言う方々もいらっしゃいます。つまり一定の基準はあるんだけれども、人にバレなきゃいくらでも自分が基準になれる時代、唯一絶対の神を際立たせることこそ無知であり無識だという時代、そんな混沌とした中をイスラエルの民たちは生きてきますけれども、紀元前1000年頃神様はイスラエルに一人の王を立ててくださいました。それはかの有名なダビデ王ですね。このダビデ王がイスラエル国に及ぼした最も大きな功績は、イスラエルという土地の所有権は神にあるんだということを民そして国にそれを回帰させることですね。一番大事なこと、その契約、その所有権がどこにあるのかという、その一番大事なことを国家に回帰させていくんです。当時の王という存在はある意味こう人間が作り出した社会制度の中で誰もが憧れるような、もしくは願望の対象になるような存在ですね。我こそ選ばれた、選ばれし人間だと言っても、それを否定する人なんか誰もいないですね。そんなのが王ですね。そしてそんな王にとって最も大きな試みは、自分の所有とその主権を明け渡すことですね。ダビデ王も王でありましたから、地位も名誉も富も権力も全部手中に抑えました。同じようにダビデにとっても、自分の所有とその主権を明け渡すということが一番大きな試みになった。なったはずですね。なりましたね。でもダビデは、すべての主権はイスラエルを救った天地万物を作り保った主なる神様にあるんだと告白して宣言して、すべての民と国を神の主権のもと治めるんですね。で、そのダビデのことを聖書はこういうふうに形容します。主を恐れ、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、心を尽くし、誠意を持って主に仕え、主の後に従ったものっていうんですね。こんな形容されている人、聖書に登場しません。主を恐れ、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、心を尽くし、誠意を持って主に仕え、主の後に従ったものだっていうんです。で、このダビデが祈った祈りをちょっと見てみますね。第二サムエル記の7章というところですね。7章18節からです。ちょっと読んでみますね。ダビデ王は主の前に出て座して言った。神、主よ、私は何者でしょうか？私の家は一体何なのでしょうか？あなたが私をここまで導いてくださったとは。神、主よ、このことがなお、あなたの恩命には小さなことでしたのに、あなたはこのしもべの家にも遥か先のことまで告げてくださいました。神、主よ、これが人に対する見教えなのでしょうか？ダビデはこの上、何を加えてあなたに申し上げることができるでしょうか。神である主よ、あなたはこのしもべをよくご存知です。あなたはご自分の御言葉の上に、そして御心のままに、この大いなることのすべてを行い、あなたのしもべに知らせてくださいました。それを申し上げます。神主よ、あなたは大いなる方です。まことに私たちが耳にするすべてにおいて、あなたのような方は他いなく、あなたの他に神はいません。また地上のどの国民があなたの民イスラエルのようでしょうか。御使いたちが行って、その民を御民としてあがない、皆を置き、大いなる恐るべきことはあなたの国のために、あなたの民の前で彼らのために行われました。あなたは彼らをご自分のためにエジプトから、異邦の民とその神々からあがらい出されたのです。そしてあなたの民イスラエルをご自分のために、とこしえまでもあなたの民として立てられました。主よ、あなたは彼らの神となられました。今神である主よ、あなたがこのしもべとその家についてお語りになった言葉をとこしえまでも保ち、お語りになった通りに行ってください。こうしてあなたの皆がとこしえまでも大いなるものとなり、万軍の主はイスラエルを治める神と言われますように、あなたのしもべダビデの家が見舞いに固く立ちますように、イスラエルの神万軍の主よ、あなたはこのしもべの耳を開き、私があなたのために一つの家を建てると言われました。それゆえ、このしもべは、この祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。今、神主よ、あなたこそ神です。 あなたのお言葉は誠です。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今どうかあなたのしもべの家を祝福して見舞いに常しえに続くようにしてください。神である主よ、あなたがお語りになったからです。あなたの祝福によってあなたのしもべの家が常しえに祝福されますように。すいません、ちょっと早口で読んでしまいました。すごい祈りですよね。ダビデにとって主なる神様が全てですね。主なる神様こそ祝福の源である祝福でした。ダビデは神の主権を人生いっぱいに生涯をかけて認め肯定し続けていきました。そしてそれは息子ソロモンへと引き継がれていきますね。で、息子ソロモンの時にはイスラエル史上最も最高の栄華を極めたって言いますね。キリスト教国家ではない、日本のテレビ番組にソロモンの名前がこう、付けられるぐらいに、有名なソロモンですね。で、そのソロモンの時代どうだったか、第二歴代史一章一節を見ていますね。さて、ダビデの子ソロモンは、ますます王権を強固にした。彼の神、主は彼と共におられ、彼を並外れて偉大なものとされた。ソロモンにまで神の主権が及ぶんですね。祝福が及んできますね。ソロモンは父ダビデのように主なる神様の絶対的な主権を認めて、神本主義国家を立て上げようとしました。そして、歴史に残るようなものすごい神殿を建て上げていくという業績も成して、いくんです。神の主権を認める国家形成を全うしていこうとするんですが、次第に王ならば誰しもが試みられる、いや人間の目で見るならば至って当然のことですよ。別にそれは試みでも何でもないかもしれません。でも結局自分の主権を誇示する誘惑にソロモンが陥っていくんですね。第一列王記の3章3節でこういうふうに言いますね。ソロモンは主を愛し父ダビデの掟に歩んでいた。ただし彼は高きところで生贄を捧げ香を焚いていた。神を愛し父ダビデの道に歩むことはしたんだけれども、自分のすべてを全部神に明け渡すことはできなかったって言うんです。固くなさとこだわりを持ち続けていたって言うんですね。それが高きところで偶像に生贄を捧げる行為ですね。ここからイスラエル王国は徐々にこう亀裂が生じ始めて滅びへと向かっていきます。ソロモンの亡き後、その息子であるレハブアムが国を引き継ごうとするんですけど、このレハブアムは主の目に良いとされることを一切行わず、自分の父、自分のおじいちゃん、ソロモンやダビデの道には歩みませんでした。むしろ王としての権威欲を満たそうとしていくんですね。そして結局国を南北に分断してしまうんです。で、このソロモンの子であるレハブアムは結局ちっちゃな南のユダ王国を引き継ごうとになりました。で、この南のユダ王国は二部族しかいないんです。ユダ族とベニヤミン部族という二部族しかいませんでした。で、残りの十部族が住む北イスラエルはソロモンの臣下であるヤロブアムという人が引き継いでいくんです。全然王族の血筋じゃないですね。で、もっと問題なのは、この分断した北イスラエルと南のユダには、それぞれ上は19名、下は20名の王が立っていくんですけれども、上の19名の王のうち誰一人として主の目にかなうことを行う王はいなかったんです。みんな主の目に悪を行っていきました。そして南のユダ王国に至っては、アサとかヨシャパテとかヒゼキヤとかヨシアとかという、数人の王を除いては、20名のうちの7、8割方の王は、みんな主の目にかなわないことを行ってきました。ダビデの道に歩むことをしませんでした。で、結局どうなっていったか。北イスラエルは BC722 年ですね。紀元前722年にアッシリア帝国によって滅ぼされていきました。そして、南のユダ王国はどうなったか。やっとダニエル書の一章一節に戻ってまいりますけれども、BC605 年に北イスラエルを滅ぼしたアッシリア帝国までも滅ぼしたバビロン帝国によって紀元前605年にユダ王国は包囲されていくんです。それが ダニエル書1章1節ですね。一回戻ってみますね。ユダの王ヘホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブガドネザルがエルサレムに来てこれを包囲したというところに陥ってきます。で、BC586 年にはこの南のユダ王国も結局バビロン帝国にきれいさっぱり滅ぼされていきます。イスラエルという国が跡形もなくなりました。残念ながら先ほど読んだ申命記11章の16節から17節の言葉が成就されちゃうんですね。気をつけなさい。あなた方の心が惑わされて横道に外れて他の神々に仕え、それを拝むことのないように。そうでないとあなた方は主が与えようとしておられるその良い地からたちまち滅び去ることになるという言葉が成就されてしまいました。ダニエル書1章1節2節もう一回読んでみますね。ユダの王エホヤキムの治世第3年にバビロンのネブガドネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそれをシンアルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の宝物蔵に収めた。ユダ王国を包囲したバビロン帝国のネブガドネザル王は、ユダ王国の首都であったエルサレムにある、さっき言ったソロモンが作った神殿に収められている神事、祭祀に使う器を奪って自分の国に持ち帰ってしまうんですね。当時の中東世界の戦争というのは神々の戦いでした。つまり一つの国が一つの国に負けたということは、その勝った方の神が負けた方の神に勝ったということを表すんです。さっきもちょっと話をしましたけれども、たくさんの国家部族があるけれども、その文化の粋とか結晶体こそが宗教だって言いましたよね。ということに照らし合わせるならば、神事に使う器をこう持って奪っていくということは、その国の、つまりこの時はユダですね、ユダ王国の核心、心臓部を持ち帰っていく、奪い去っていくことに匹敵するものですね。現代で言うならば、人の最高の知性と労力の結集によって、立て上げられた資本主義という土俵上で行われる経済活動という戦いに敗れたら、資本を奪われて吸収合併されていくということに例えることができるかもしれません。ちょっとここまで長々と話してしまいましたけれども、結局のところ人は選択の余地のある人生を満喫したところで、思う存分満喫したところで、もし私たちの人生、その所有権を天地万物を作られた神様にあると認めないならば、残念ながら私たちのうちでこうマグマのようにぐつぐつと煮え立っている罪が、私たちを暴漠と空虚、そしてやがては滅びへと導いていってしまうということを歴史が物語っていますね。私はこう子供の頃、自分が大人になったらまあ結婚するだろうなと。で、結婚して奥さんをもらうって言い方にですね、嫁をもらう、ね、なんて言えばいいですかね、奥さんがいるわけですね。なったら、その奥さんを泣かせるようなことはしないと思いました。母が泣いてるのを見たりしてそう思ったんでしょうね。で、生まれてくるだろう子供に対して横柄な父親にはならないと思ってました。でも、こういざ結婚して生活していく中で、愛する奥さんをどんだけ困らせて泣かしてきたことか。愛する子供たちに対してどんだけ横柄な父親であったことか。言葉が見つからないですね。娘に言われますね。パパにはママはもったいないってこう、真顔、本当にこう真顔というかこう、そういう何もこう言葉が見つからないですよね。母ちゃんが先に惚れたんだっていうしかないですよね。結婚をして新しい家庭を築くっていうのは、ある意味私たちの人生にあって、真っ白な、真っさらな新しいキャンバスに自分の思い描く理想をこう描いていくこと、というふうに例えることができるかもしれません。 でも実際にそのキャンバスに描かれていく絵というのは期待とか予想に反して意外に不細工な思っても見ない絵を描いてしまうという現実を私たちこう受け入れなければならないかもしれないですね。これは選択の余地を与えられている私たちの現実ですね。選択の余地がないから私たちの人生が幸いではないのではなくて、主なる神様にイエス様につながっていないことが私の人生の所有権を主なる神様にあるということを認めないということが一番の問題であるということを今日の聖書箇所は私たちに教えてくれますね。主の目にかなう王であったダビデの人生、皆さんもご存知の方いらっしゃると思います。彼の人生のキャンバスは不細工な絵だらけですね。神様にダビデはこんなこと言われたことがありました。お前の手はあまりにも多くの血を流しすぎたって言われたことがありましたね。ダビデの人生のキャンバスには不細工がたくさんありました。でもそういうことまで全部ひっくるめて主なる神様にそれでもなおつながり、自分の人生の所有権が神様にあることを認め続けたからこそダビデの人生は誠に幸いでした。私たちも主の前に、主なる神様の前に私たちの人生の所有権が神にあることを認めるならば、主なる神様の主権を人生に認めていくならば祝福が待っています。これが聖書の約束ですね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日の聖書の言葉を感謝いたします。あなたは私たちを祝福したくて祝福したくて祝福したくて仕方がない方であることを今一度教えられました。しかしその祝福を私たち自らが拒絶し、あたかも他に幸いがあるものだと迷い出て横道にそれ、結局のところ身を滅ぼしていってしまいます。主よ、あなたがイスラエルの民たちに約束してくださったその祝福を私たちが享受していくことができますように、どうぞ導いてください。イスラエルの民たちの姿を反面教師にして、ダビデのようにあなたに人生の所有権を認め、あなたに仕え、あなたの言葉を愛し、あなたに人生を注ぎ出して、あなたによって喜ぶ歩みをしていくことができますように、どうぞ導いてください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌267番です。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。それではこれから献辞式を取り行いたいと思います。飯沼芽衣ちゃんと石田美空ちゃんの2人の献辞式ですね。ちょっと真ん中の方にどうぞ。飯沼芽衣ちゃんの芽衣という名前の由来はですね、神と人に愛され、神と人を愛する人になってほしい、イエス様の愛の衣に包まれて育ってほしいとの思いからこの名前にしましたということですね。で、美空ちゃんは一晩の生みの苦しみの後に、神様が与えてくださったのは喜びの心と冬の朝の美しい空でした。いつも神様が与えてくださる喜びと美しさに満たされて生きることができるようにとの思いからこの名前にしましたということですね。ちょっとこう寄ってもらっていいですか。かわいいですね。終わったら皆さんの見ますのでちょっとお待ちくださいね。それでは誓約をご両親にしていただきたいと思います。あなた方は今その胸に抱いている幼子が創造者なる神様から与えられた命であることを信じ、心から感謝しますか。
はい、心から感謝します。
あなた方はこの幼子を神に捧げ、あなた方の家庭に神様の祝福が満ち溢れることを心から願いますか。
はい、心から願います。
あなた方はこの幼子がやがて成人したとき、救い主イエスキリストに対する信仰を告白するために祈り、その生活をもって模範となることを心がけますか。
はい、誠実に心がけます。
はい、じゃあお祈りをしたいと思います。お祈りします。神様、飯沼家にめいちゃんというたっとい命を与えてくださり感謝いたします。長い入院生活があって本当に心配しましたけれども、あなたがここまで回復させてくださって、元気に家で家族と共に祝福を与えくださったことを感謝いたします。名前の由来にあるように、人を愛し、そして神に愛され、そしてイエス様の愛に包まれて生きていく、そんな素晴らしい子となっていくことができますように、どうぞ祝福してください。めいちゃんの人生、あなたが豊かに導いてくださることを私たち一同期待いたします。感謝します。私たちの愛する救い主、主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。お祈りいたします。石田先生ご夫妻に美空ちゃん、第一子美空ちゃんを与えてくださり本当に感謝いたします。辛い陣痛の末にあなたが与えてくださった美空ちゃん、そして空を見上げたら美しい冬の空が広がっていました。そんな感動を美空ちゃんの誕生とともにご両親に与えてくださったことを感謝いたします。どうぞあなたから与えられている喜びと、そしてあなたが与えてくださったたくさんの美しさをもって、あなたから与えられているこの素晴らしい人生を歩んでいくことができますように、どうぞ祝福してください。そしてあなたのために、あなたによって生かされていることを喜べる、そんな人となっていくことができますように、どうぞ導いてください。感謝いたします。あなたの導きに期待いたします。救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
可愛いですね。
はい、退場して大丈夫です。ちょっと僕汗かいててこう、そしたらメイちゃんが嫌だったんでしょうね。申し訳ない。はい、それでは紹介と報告の時間を持っていきたいと思います。今日はですね、石田先生のご夫妻、石田和也先生のご両親が横須賀から来てくださってます。石田昭則さんと道夫さんと、あと石田先生の妹さんの渚さんと、その甥っ子の海斗君と相馬君ですね、5名がちょっとお立ちいただいてもいいですか。拍手で、はい、ようこそいらっしゃいました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。お座りください。はい、お座りください。はい。はい、あと、帰省中の藤本和幸さんと恵美ちゃんがそこにちょっと立っていただいて、はい、ようこそいらっしゃいました。あと神田さんのご友人で、今日初めて、私たちの礼拝に来てくださいました、ジョン・スンイムさんですね。ちょっとお立ちいただいて、はい、ようこそいらっしゃいました。はい、では週報をご覧ください。今日のオープン礼拝は荒井明先生のメッセージですね、楽しみにいらしてください。週報を開いていただいて、本日の予定が左側にありますけれども、今日一斉草取りの予定でしたが、あいにくの雨なので、草取りは中止になりました。で、右側をご覧いただいて、今週の予定と来週の予定があるので、ご確認ください。また教会員の方々の手法の中には夏季献金の勧めというプリントが入っていたと思いますが、このことについて財務担当の古川役員から案内をしていただきます。
皆様おはようございます。チラシ、おすすめのチラシを皆様 の教会員と客員の方の方には入れさせていただきました。目を通していただければと思います。まず数字は数字として、これ大事だと思いますのは、主より与えられた恵みを覚え、祈りの中に信仰の証として捧げることだと思います。神様は時に私たちの思いもつかないような素晴らしいことを備えてくださいます。これからの恵み教会、ここに集う方々、そしてこの地域のことを思って、ぜひお祈りください。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。それでは先週の出来事を写真で見ていきたいと思います。はい、6月25日火曜日にですね、香港から来た小学生たちと一緒に、パラリンピックの競技体験会に森の学園の子どもたちが参加をしました。次お願いします。はい、ボッチャと車椅子ポートボールと、もう一つですね、車椅子リレーなどをしたようです。はい、次お願いします。香港の小学生たちと一緒にパラリンピック競技を思いっきり体験できました。はい、次お願いします。で、昨日ですね、マナバザーがありました。あいにくの雨でしたけれども、でも元気に大盛況のマナバザーでした。次お願いします。手作り品とかで輪投げにこう子どもたちが遊んで、こういっぱい、そこから得た商品を持ってましたね。次お願いします。普段園児たちが食べている食育料理の販売とか、あと団中会による手作り品の販売もありました。はい、次お願いします。はい、それでは2019年テーマソングを手話と思って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。 き。祝祷いたします。もし私が今日あなた方に命じる命令、すなわちあなた方の神主を愛し、心を尽くし、命を尽くして仕えよという命令にあなた方が確かに聞き従うなら、あなた方は満ち足りる。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人と共に、よよ限りなく、豊かにありますように。アーメン。以上をもちまして、第3礼拝を終わりにいたします。